恵みをいただく御言葉は創世記の38章です。創世記の38章、はじめに20節から23節までのところをお読みします。ユダは彼女の手から印を取り戻そうとアドラム人の友人に託して子ヤギを送ったが、彼はその女を見つけることができなかった。その友人はそこの人々に尋ねて、エナイムの道端にいた遊女はどこにいますかと言うと、彼らはここには遊女はいたことがないと答えた。それで彼はユダのところに帰ってきて言った。あの女は見つかりませんでした。あそこの人たちもここには遊女はいたことがないと言いました。ユダは言った。我々が笑い草にならないためにあの女にそのまま取らせておこう。私はこの通りこの子ヤギを送ったのに、あなたがあの女を見つけなかったのだから、一言お祈り します。愛する主よ、あなたの憐れみ深さ、あなたの清さ、あなたが罪を許してくださり、人をもう本当に壊れてどうしようもなくなってしまったような罪深い人を立て直し、新しく作り変え、栄光の家系と連なるにまで至らしめるほど、あなたは人を作り変えてくださるお方です。どうかそのあなたの主の素晴らしき性質を今日私たちはしっかりとものにし、そして私たち自身もこのユダが本当にどうしようもない状態から素晴らしい栄光の王族の男として立て直されたように、私たちも立て直されるこの人生でありますように。イエスよ、今日あなたが命の御言葉で養ってください。この者の唇を清め、思いを清め、あなたの御言葉、あなたの御心を余すところなく伝えることができますように、イエスを整えてください。この祈りを私たちの尊き主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんはですね、印鑑とか、あるいは皆さんの一族の証明書とかですね、そういう大事なものを、今日初めて会ったどことも知らぬ遊女に預けたりするでしょうか。
しません。
しないですね。皆さんは主にあって整えられた人ですから、そんなことはまずしないんですけども、ところがですね、この今日ね、今お読みしましたユダ、彼は、このイスラエルの王族の父祖です。最も先祖です、イスラエルの王の。そしてこのユダの子孫にあの偉大なダビデ王が生まれ、さらにそのまた子孫にイエス・キリストが生まれるんですけども、その父祖がなんとですね、そういう自分の印鑑を遊女に預けて、それで、その、まあ、肩代わり遊女の奉仕の、まあ、肩に預けるという、まあ、そういうことをしてしまうんですね。本当に人間霊的に落ちぶれるところまで落ちてしまうと、本当にわけわからないところまで行ってしまうものなんですけども、主はそんなところからさえも立ち直らせてくださるんです。ユダはですね、自分のその大事なもの、まあ、印鑑と紐と杖、まあ、それらの3つのものを、まあ、この遊女に、まあ、遊女といってもですね、その中身はタマルで、でもユダからすればもう異邦人の遊女だったんですけれども、その遊女に託して、でそれで、それを返してもらおうと、で子ヤギを送りました。まあ、ユダは、二次説の方を見ますと、 ユダは彼女の手から印を取り戻そうとアドラム氏の友人に託して子ヤギを送ったが、彼はその女を見つけることができなかった、ね。遊女にさえも、まあ、律儀に、その報酬を約束を違えずに渡すというよりも、彼女の手から印を取り戻そうとって書いてありますね。要するにその自分の大事なもの、預け物、もうこれ現代はですね、個人情報保護法案とかが制定されて、もうそういう個人の情報を特定できるものに関する取り扱いが非常に厳しくなっております。本人を特定できる書類とか、メールアドレスとか番号とか、まあ、そういったものは扱い気をつけなきゃいけないんですが、このユダが預けたこれらの品々はもう本人を特定して余りあるものっていうか、ね、印鑑ですよ、印鑑、契約書とかで、それその自分の印そのものとして押すもの、また、その紐、服を体に固定するための、まあ、非常に特徴の出るものです。また杖、杖はですね、支配の象徴です。このユダの杖は、そのユダの一家を、治めるための道具、ね、羊飼いの杖は羊を、導いたり、あるいは羊が、何か、どっかに引っかかってしまったら羊でその杖、羊飼いの杖で引っ掛けて羊を戻したり、まあ、そういうことに用いる大切な杖はその道具ですけれども、ユダはそれら3つの大事なものをですね、遊女にどことも知れぬ女に預けてしまいました。そしてそれを取り戻そうとするんですが、しかし実はその遊女の中身は彼の義理の娘であるタマルだったんですね。タマルが変装したんです。でそれで、タマルは、このたった一度のそのユダとの王政によって身ごもりました。ユダは、それとは知らずですね、友情にその報酬を返そうとして、したんですけども、でも見つけることはできませんでした。もう彼女は特にですね、その友情の身なりを解いて、それで自分の家に帰って、そして再びヤモメの服を着たからですね、見つけることはできませんでした。でユダはですね、彼女からその大事な杖と印鑑と、それらを取り戻そうと本当に真剣になって探すことをしませんでした。それは23節にあります通り、我々が笑い草にならないために、あの女にそのまま取らせておこう、要するに笑い草にならないため、やっぱユダからすれば、あ、しまった、恥ずかしいことをしたって思ったんでしょうね。これらの3つの大事な道具、それらすぐに返してもらえるものだと思ってたのかもしれません。あるいは本当にそれらを軽んじてしまっていたのかもしれません。とにかくそれらが返ってこない、遊女に預けたまんまだっていうことは、それを取り返せないとなると自分が笑い草になるのが嫌だと思ったんです。例えばこの教会にですね、もう何年も仕えている立派な長老がいたとします。そしてその人は、もう表面上とても威厳があって、信仰的にもとても深い人だ、そういう長老がいたとします。である日ですね、この、長老がここにいるところに、突然そこのドアが開いて遊女が入ってきて、でそれでそこの長老のところにスタスタと行って、はい、これ、この間のその私と遊んだ時のその報酬の方だから報酬手渡してとか、その長老に言ったとしたら皆さんどうしますかね。この長老そんなことしてたのって、思うでしょうし、その長老はもう顔から火が出るどころの騒ぎではないでしょうね。恥ずかしいことなんですよ、神の民にとってはやっぱりこういうことをしたのは。だからユダもですね、もうそういうことはもう本当に 日陰から日陰へと、暗闇から暗闇へと葬り去って、でそのまま、フェードアウトしてなかったことにしたい、まあ、思ってたんですが、でも神様から愛されている人というのはですね、そういう、主の御前に取り扱うべき罪、それをそのまま残しておいたまま闇から闇へとフェードアウトするということは主はなさらないんですね。その人を愛していれば愛しているほど、その神の民を大事に思っていればいるほど取り扱うんです。そういうふうに暗闇の中においてそういう、やらしいこととか罪のこととか、そういうことをですね、とどめ置いたまんま、その栄光の家系を継がせるということはせず、必ず主はそこに主の介在を、主の御手を入れるんです。ユダはですね、その主の御手が入りました、介在が入りました。どういう形で、入ったか、まあ、それが、まあ、24節以降のところにあります。まず24節を読みします。約3ヶ月してユダに、あなたの嫁のタマルが売春をし、その上お聞きください、その売春によって身をもっているのですと告げるものがあった。そこでユダは言った、あの女を引き出して焼き殺せ。まあ、自分の義理の娘、嫁のタマル、まあ、ずっとユダからすれば自分の息子シェラを、まあ、タマルに、まあ、夫として与えるというその約束をずっと保護にしたままだったんですけども、その久しぶりに聞くタマルがなんと売春をして、しかもその売春によって子供を身ごもっているということを聞いたユダは、そのユダが下した判決、彼の裁きは彼女を焼き殺せ、ね、焼いて死刑に しろということでした。まあ、彼からすれば、自分のことは放っておいて、まあ、とにかく、他人が、しかも自分の義理の娘がそういう下院の罪を犯して売春をするということは許せないと、そういうふうにしたんですけども、ところが彼自身どうだったでしょうか、ね、同じ約3ヶ月前に、ユダ自身が、ね、どこともわからぬ違法の女と、まあ、そういう下院の罪を犯して、でしかも自分の最も大事なものをですね、その女に預けてそれを紛失するという、もう表立たれてしまえばもう恥の中の恥をしているのに、それは闇に葬り去るとして、でそのユダがですね、いざ、そのタマルがそういう身をもったというのを聞くと死刑だ言うんですね。でもこの時一見ですね、タマルの危機一髪に見えるんですが、実を言うと試されていたのはユダの側だったんです。ユダがこのタマルに対してどうするか、実はタマルが見終わったのはユダによりました。そしてそれが明らかにされた時、ユダがどのような行動に取るのか、それを主は見ていたんです。25節、彼女が引き出された時、彼女は囚徒のところに使いをやり、これらの品々の持ち主によって私は身ごもったのですと言わせた。そしてまた彼女は言った、これらの陰陽と紐と杖とが誰のものかをお調べください。ねえ、3ヶ月前遊女に預けてそのまま戻ってこなかったはずのあの陰陽と紐と杖が、なんとタマルから、タマル経由でですね、戻ってきたんです。自分はこれらのものは遊女に預けた記憶はあるけど、タマルに預けた記憶はない、しかしこれはなんとタマルから戻ってきたということは、ね、まあ、かなりの衝撃、かなりの 驚きだったことでしょうね。しかもはらんでます。自分の赤ちゃんだというんです。ユダはいろいろなことをうやむやにして葬り去ろうとしておりました。でもその全てが明るみに出されてしまったんです。ユダはまず自分が悔い改むべき、自分がですね、家族をしっかりと育てなかった、主の教育を施さなかったことを悔い改めるべきだったことをうやむやにしておりました。もっともユダがですね、神の家族の元を離れ、そして違法の女を家に召し入れて、まずそこから悔い改めるべきだったのに、でもそれをずっとしてきませんでした。で、子供を産んで、その子供たちをですね、主が忌み嫌うようなことを平気でする子供に育て上げてしまった。でもそのこともずっと悔い改めることをせず、その子供たちがですね、主に打たれて死んでしまってもなお自分たちが悪かったということで、その三男シェラ、唯一の生き残りの三男シェラを今、しっかりと主にやって教育するでもなく、むしろタマルが、ね、この女、長男にと結婚して長男が死に、で今度次男と結婚して次男が死にと、この女はどうも縁起が悪いということですね、タマルの方を遠くにやって、ね、本来自分の罪を遠くにやるべきなのに、でもこの女がっていう一人の弱い立場の女性を遠くにやって、そしてそのこともうやむやにしておりました。うやむやにすることはまだまだありますね、ユダにとって。ユダはタマルに、その三男が成人したら、夫として与えようとタマルに約束していた、その約束もうやむやのままにしておりました。そして、まあ、この度ですね、まあ、遊女と寝て、そしてその遊女と寝たことも、その遊女に自分の大事な大事な印鑑と杖と紐を預けた、それがそのまま紛失して戻ってこない、遊女に預けて紛失して戻ってこないというその失態も隠してうやむやにしようとしていた、それら全てがですね明るみに出されたんです。神様の御心は埋めよ増えよ地に満ちよでした。でも、まず、そのオナン、このユダの息子オナンはそれをないがしろにして、それで主に打たれました。でそれでユダ自身も今度はですね、その約束を、まあ、オナンと同じような罪、埋めよ増えよ地に満ちよに真っ向から反対することをして、でタモルに、ね、三男シェラが成人したのに夫として与えないという、まあ、その神様の御心もうやむやにしていたんですが、それら全てがですねこの日この時、自分の赤ちゃんという結実した身によって明らかにされてしまったんです。自分の命を宿したタマル、その動かしようもない事実によって、その自分のしてきたことが全て明らかにされてしまったんです。神様に属する皆さんは同じです。罪の問題や命の問題、そして悔い改めることなど、また兄弟姉妹に対して果たすべき義務責任、それらをですねうやむやにしたまんま先延ばしにして、そのままフェードアウトするということは、これはできないんですね。神の民であればあるほどです。なぜなら愛されているからです。子として扱っているからです。赤ちゃん、それは本来ですねかけがえのないもののはずです。自分の赤ちゃんが、まあ身ごもった、それを聞いた時は本来喜びであったあるはずなんですが、しかしですね、まあ、世の中いろいろと大人の事情がありまして、自分の赤ちゃんを身ごもったという言われた時、それが衝撃で恥でというケースもまた世の中にはあります。そしてそのようなケースの時は必ず人間の罪があります。 人の罪の行いの結果身ごもるということはあるんですが、しかし主の目の前にですね、どの命もどんな人間の罪の結果であっても命は命、それは主の御前には尊い光です。その尊い光である命を人がですね、いくら抹殺しようとも隠し押そうとしても、その命を隠し押せるものではないんですね。世の中は、もう、年間の堕胎数がですね、まあ、2005年ぐらいにやっと、まあ、30万を下回って、がんの死亡者数を、まあ、割ったんです。その以前、まあ、2000年ぐらいまではですね、ずっと日本人の死亡原因はがんではなく堕胎だったんですね。赤ちゃんが、まあ、そのまま母体にいるまま殺されるというのが、まあ、日本人が最も死亡する原因のトップだったんです。がんより、がんがまあ30万ぐらいだったんですけど、2000年以前はずっとその調子でしたが、とにかく人がですね、命を宿した時、それを抹殺する時、その抹殺した事実がですね、ずっとそのお母さんにもまた、その男の方にも残るものです。人の命、それは光であり、人がいくら隠そうとしてもそれは消えるものではないんですね。主の御前に命は例外なく尊いものです。ユダはその命に対して、衝撃的なその命に対してどう対応したんでしょうか。26節です。ユダはこれを見定めて言った。あの女は私よりも正しい。私が彼女を我が子シェラに与えなかったことによるものだ。こうして彼は再び彼女を知ろうとはしなかった、ユダは主によって試されました。この命の試験によって試されたところ、ユダは主の御前に正しい対応をしました。主の御前に正しい対応です。すなわち罪が示された時は自分の罪を認めて悔い改めて、そしてもはやその罪の行いを離れること、これが主の目に正しい対応です。もしユダがこの時そうではなくて、あくまで頑固になって怒り狂って、いや、タマルが悪いんだ、それでタマル焼き殺してですね、でそうして自分の赤ちゃんもその命を奪っていたとしたら、彼どうなっていたでしょうね。オナンはちなみにその命をないがしろにしたところを主に打たれて死にました。彼の子孫のダビデもですね、まあ、同じ過ちをしたんですね。姦淫を犯し、そして姦淫の結果の子供ができて、そしてそれが主によって示された時ですね、ダビデもこの時同じですね、正しい対応をしました。ダビデは預言者によってその罪を指摘された時、私は罪を犯したと告白しました。正しく主の御前に自分が間違っていた、そして主が正しかった、そう告白しましたところ、主はあなたの罪も見過ごしてくださったと預言者は答えました。私たちのうちには罪があります。そして主がそれを指摘される時があります。指摘された時、私たちが罪を告白して悔い改めるなんであれば、神は真実で正しい方ですから、皆さんのその罪を許して、そして立ち返らせてくださいます。しかしもし自分に罪がないとあくまで言い張るのであれば、その人は偽りを言っているのであって、その人のうちに命はありません。ダビデも、そしてユダも正しい対応をしました。自分の罪を 認めて悔い改めてその罪を離れました。主からですね、皆さんに罪があることが示される時があります。それが公な形で、このユダのようにですね、本当にあからさまに恥ずかしいという、そういう示され方もあるかもしれません。その時こそ皆さんは罪を離れるべき時なんです。そしてその主から示しを受けたその時、皆さんが取るべき態度は正直にそれを認め悔い改めて、そしてその罪に戻らないこと、これが王族の取るべき対応です。もう一度言いますけれども、皆さんに罪が示されて、しかも皆さんがそれを本当に恥ずかしい形で公になることがあります。その時その罪は離れるべき時なんです。そしてその時対応を間違えると、どうなるか分かりません。ただこのユダやダビデのようにその罪を正直に認め悔い改めて、もうその罪に立ち返らないということ、それこそ王族になるための対応です。これこそ栄光の家系の特徴です。ユダはですね、それによって主のその懲らしめの鞭によって、懲らしめの杖によって打たれ、そしてもうこのことを離れました。そしてユダは罪を指摘された時はもう断然正直に悔い改めるという性質をこの時この懲らしめによって身につけました。きっとユダはこのことによって、子供たちに教え込んだことでしょうね。もう罪が神様から指摘される時がある、その時は正直になって悔い改めなさいと、子供たちにしっかり教え、また自分自身にもしっかりと戒めたことでしょう。そうしてですね、彼は王族として整えられていったんです。そして聖書の後の記述を見ますと、ユダは本当に王族にふさわしいたしなみを身につけたことが後にわかります。創世記の44章の方を見ますとですね、ここはもうイスラエルのその12の息子の、ヨセフがエジプトで、総理大臣の地位に上り詰めた時代ですけれども、ユダはまだ自分の身をこの時明かしておりません。ヨセフはこの時、ユダとか、他の、お兄さんたちにとっては、エジプトの最初、最初は総理大臣に相当する地位なんですが、ユダはですね、後にこのエジプトの総理大臣から濡れ衣を着せられた時、一切の言い訳をせずに告白しました。44章の16節です。ちょっと前後関係を見るために、15節から見ましょうか。ヨセフは彼らに言った。あなた方のした この仕業は何だ。私のような者はまじないをするということを知らなかったのか。ユダが答えた。イスラエル十二部族の、ユダは四男です。長男とか、彼らが本来言うべきなんですが、しかし進み出ていったのはユダでした。ユダが答えた。私たちはあなた様に何を申せましょう。何の申し開きができましょう。また何と言って弁解することができましょう。神がしもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り私たちも、そして杯を持っているのが見つかった者もあなた様の奴隷となりましょう。一切の言い訳がないですね。本当に自分たちがこそ罪を犯した、そして神がしもべどもの咎を暴かれたのですと、神様が全てのことを明らかにされたのだとユダは告白しておりますね。そうです、ユダはその経験をあのタマルの時にしていたんです。 その時以来ユダは自分を戒めていたんです。その自分で自分を戒める、主が戒めてくださったそれに従って慎み深く慎んで生きる、それが王族の者としての整えであるわけです。ユダはですね、さらにとても偉大なことをします。ヨセフ、エジプトの大臣として、まだヨセフの身を明かしていないヨセフは、ユダと、その兄弟たち、この、ヨセフにとっての兄たちにですね、試すために、わざとその銀の杯を、一番下の弟のベニヤミンのその袋のところに入れて、そしてお前盗んだんだろうって、そういう言いがかりをつけたんですけども、ユダはこの時一切言い訳をせずですね、このように対応するんですが、でそれでヨセフはこの銀の杯が見つかったものだけが奴隷になってよい、そしてお前たちその他の12の兄たちはもうそのまま帰ってよい、そういうふうに言うんですけども、しかしユダはですねそれに対して近づいて言うんです。18節からのところです。するとユダが彼に近づいていった。あなた様、どうかあなたのしもべの申し上げることに耳を貸してください。そしてどうかしもべを激しくお怒りにならないでください。あなたはパロのようなお方なのですから、ね、はっきり言って濡れ衣です。ベニヤミンはそういうことを、するかしないかわからないんですけれども、とにかくそれが見つかった以上もう自分たちの側に罪があったということを正直に告白して、そしてただ憐れみを込むですね、相手を怒らせるようなことをせず、自分が怒ることなくただ減り下って、そして自分の罪を告白する姿が、このユダの姿がここにあります。ユダはですね、そのヨセフが、父のこと、父イスラエルのことを持ち出したので、そこから、話を持っていくんですが、そのユダは私たちの父イスラエルはもう年を取って、そして、もうすでに下から2番目の愛する息子を失っております。だからもうこれ以上さらに息子が、最愛のこのベニヤミンがいなくなってしまったらもう生きていけないでしょう、そして私はもうこのイスラエル父親に、自分はこのベニヤミンの保証人になると約束をしております、約束をしている、そしてその約束は果たさなくてはなりません。ベニヤミンを無事父のもとに連れて帰らなくてはならないという、その保証を父に対して立てております。ですからこの上はこのベニヤミンの代わりにこの者ユダを、私を身代わりにして、そしてどうかベニヤミンが返してください、私が身代わりになってあなた様の奴隷になりましょう、ね、言うんですね。4なんです。ユダは長男ではありません、代表ではないんです。でもユダが進み出て、私が身代わりになりましょう、イエス様の性質ですね。罪なき者が罪人の身代わりとなって、その咎をその身に負う、これはイエス様の性質です。ユダはこのような気高く尊い永遠の王の性質を身に帯びるまでにこの時なっていたんです。それはタマルとのことによって訓練をされていたからですね。ユダはその時以来、タマルの時以降、自分の罪は正直に悔い改めて告白するというたしなみを身につけました。ユダはその時以来、女性に対して伴侶を選ぶことに対してはもう気をつけなさいということをきっと子供たちに徹底的に教え込んでいたでしょう。 このユダの家系を見ますと、まあ、ダビデとかソロモンとか女性で失敗する、人が結構いるなっては思ってたんですが、でもですね、このユダの子孫たち、まあ、かなり何代もあるんですね、14代、合わせて、まあ、何代でしょうね、とにかく何十代にも及ぶ中で女性で失敗した人っていうのは比率的にすごい少ないんですよ。だって世の中の男たちを見てください。世の中の権力者たち、ね、王様とか、ね、ハーレム作ってますね。また、まあ、王様と言わずもう社長とか部長とかのクラスになると大体なんかその女性を囲うとかそういう罪を、まあ、世の中の男性だったら、まあ、大体平気で犯してますけれども、ところがこのユダの王族の家系を見ますとそういう女性絡みの失敗って比率的に確率的に少ないんですね。なぜでしょうか。それはユダ部族の父祖、最もトップの段階でこの初期の段階でこの失敗を犯して主から戒めを受け、そして父祖の代において徹底的に悔い改めることをもう子供に孫に教え込んでいたからじゃないでしょうかね。ユダはだからこうして王族として整えられていったんです。ユダの部族が、イスラエルには12部族あるんですが、しかしその中で王様が出る部族はこのユダ部族からでした。ユダはこのタマルというこの主からの懲らしめの杖によって一時は叩かれました。痛い思いをしました。とても恥ずかしい思いをしました。でもそれによって訓練され懲らしめられ悔い改めた結果、ユダ彼はこのイエス様のご性質を帯びるまでにまで、ね、成長していったんです。そしてユダの子孫たちにしっかりときっとこのことを教え込んでいったでしょう。伴侶のことについて、女性のことについてはもう本当に気をつけるように、また罪が主から指摘されたその時しっかりと悔い改めるように、これを教え込んでいったからこそユダはこんなに立派になったんではないでしょうか。ユダはですね、後に父ヤコブから最大の祝福をいただきます。イスラエルの12の息子のうちの、まあ、一番すごい祝福じゃないでしょうかね。その祝福を与える場面が創世記の49章にあるんですけども、創世記の49章を開きたいと思います。創世記49章の8節からお読みします。ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには城が来て国々の民は彼に従う。彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの血で洗う。その目はブドウ酒によって曇り、その歯は乳によって白い。アメン。ね、ユダは獅子の子だって書いてありますけれども、このことはもう黙示録にも書いてあります。ユダから生まれた獅子が勝利したのでこの封印を解くことができるという記述が黙示録にあります。また10節、王権はユダを離れず、ね、この王権、まあ、口語訳では杖は離れず 杖はユダを離れずと書いてあります。また統治者の杖はその足の間を離れることはないね。杖一旦手放してしまいましたね。遊女に、にも知らぬ遊女に預けてしまいました杖を。このユダはそのように一時は肉欲のために杖を手放してしまったんですが、しかしもはや主によって鍛えられ整えられたユダはその杖、王権の杖はユダを離れることはない、そう予言されております。主によって懲らしめを受けられ、タマルという懲らしめの杖を真正面から受け入れ悔い改めた結果、もはや支配者の杖は彼から決して離れることはなくなりました。この修法のですね、左下の方に祝福の御言葉、これは箴言の22章で前回やったところなんですけども、ちょっとこれを読んでみますと、他国の女の口車は深い穴のようだ、主の憤りに触れた者がそこに落ち込む、愚かさは誰々の心につながれている、懲らしめの杖がこれを断ち切る、この下線の部分に自分の名前を入れて、そしてこの祝福の言葉を信仰告白してください。愚かさは皆さんの心につながれているかもしれません。しかし懲らしめの杖がそれを断ち切ります。ユダは、異国の女の口車に乗せられて、そしてそこにひとたび落ち込んでしまいました。愚かさにつながれていたユダはこのタマルという懲らしめの杖によってその愚かさは断ち切られました。その結果ユダの、ひとたびは王権の杖を、この遊女に対して手放してしまった王権の杖はもはや鍛えられ、ユダから決して離れることはなくなりました。ですから主から懲らしめを受ける時があります。恥ずかしい思いをすることがあります。もう嫌だと思うこともあります。どうかその時主の懲らしめを受けてください。それを正面から自分が罪を犯したと、ダビデのようにユダのように正直に告白して、そして悔い改めてもうその罪に戻らないということをしてください。それこそが王族のたしなみです。それこそが王族の品性です。そうして整えられていくのであれば、このユダのようにもう昔とは打って変わった見違えるものになるんです。どうか皆さんもこのユダのように王族のたしなみを身につけてください。そして主から罪が指摘された時はしっかりと悔い改めて立ち返り、そして主により頼んで、このユダのようにますます主にあって高貴なものに、王族に整えられて行き、そしてついには御国を受け継ぐに至るまで、この地上での人生を栄えあるものとして生きていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちもユダのように罪深くどうしようもない、そういう性質を持ったものですが、でも望みがあることを感謝いたします。あなたにあって望みがあることを感謝いたします。どうかあなたにしっかりと悔い改めて立ち返り、もはや罪が示された時はそれには戻らず、あなたの喜ばれることを選んで、そうしてこの人生を歩んでいき、後には大きな栄誉をかの世においてもこの世においても受け取れる私たちでありますように、主を清めてください。立ち返らせてください。罪を許してください。これから祈る祈りに主を耳を傾けてください。そして一人一人にその栄光を一人一人に応じてあなたが授けてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではしばし、賛美のうちに祈り、そして 今日の御言葉を思い返す時としたいと思います。